今日お昼までの、月火水とフェロシップの、総会を、無事終えて戻ってくることを許されまして感謝いたします。向き合いする先生方との交わりや、また共同授業のため新学校や国内選挙、そして海外選挙の働き、久しぶりにゆっくり交わって話し合うことができました。課題もたくさんありますけども、これから実っていきたいと思います。さて、今日から21章から23章に、3章にわたって、長い夜と夜明けの宣告と、暗い時代が長く続き、諸外国が互いに争い合っている中で、イスラエル、ユダもその中で翻弄されていくんですけども、その先に神様の救いが完成していくと、黙示録にもつながっていくような、争いの時代、終末の時代について、その凄まじい、攻防について、生々しく予言されている箇所です。海の荒野という言葉で出てきますけれども、対岸に面した、砂漠地に地帯、そこにどんなことが起こるか、そしてそのために周辺諸国が翻弄されていく、その情景が描かれています。大変切迫した状況が描かれていますが、共に見てまいりましょう。少し長い箇所ですけども、購読したいと思います。イザヤ書第21章1節から17節。海の荒野についての宣告。ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい地からやってくる。それゆえ戦慄が私の腰に満ち、子を産む時のような苦しみが私を捕らえる。私は心を乱れて聞くことができない。恐ろしさのあまり見ることができない。彼らは食卓を整え、座席を並べて食べたり飲んだりしている。立ち上がれ市長たち、盾に油を塗れ。戦車や二列に並んだ騎兵、ロバに乗る者やラクダに乗る者を見たなら、よく注意を払わせよ。見てください、今戦車や兵士二列に並んだ騎兵が来ます。彼らは互いに言っています。倒れた、バビロンは倒れた。その国の神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれた。 ドマについての宣告。セイルから私に叫ぶものがある。夜回りを、今は夜の何時か。夜回りを、今は夜の何時か。アラビアについての宣告。デダン人の大将よ、アラビアの林に宿れ。彼らは剣や抜き身の剣から、張られた弓矢や激しい戦いから逃れてきたのだから。ケダル人の勇士たちで残るいては数少なくなる。まことにイスラエルの神主が告げられる。天の父様、気球の時が来てると主は、その悩みや痛みや戸惑い恐れを描写して、終末そして裁きの時に来る出来事を描いています。私たちの周りにもそのようなことが起こります。どうかその背後に主のご計画があり、また主の救いの完成が近づいていることをどうか見させてください。また私たちも翻弄される時代の中で、あなたから目を離さずしっかりと立つことができるように導いてください。今日の御言葉に光をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。これはまるで、戦乱の、レポートのような、まるでその現場にいたような、気球な状況が描写されています。預言者は、言葉で示されることも多いですけども、預言者、見る者と言われるように、光景を神様が映像で見せられることがよくあります。そしてこれがいつの時代のことなのか、どこのことなのかと主が示して記させました。いろんな場所について出てきます。そのことをまず教会で使っている聖書をお持ちの方は、地図、後ろの地図の7というところを見ていただければと思います。バビロニア帝国を中心とした地図が、ここにありますけれども、そこに、ペルシャ湾、これが海なんです、東の海なんですけれども、その、突端の上にエラムという国があります。そして、その北にメディアと書かれています。この二つが、連合してペルシャ、帝国となります。そして、エラムの西側にバビロニア、チグレス・フラテス川に、が通るこの地がバビロニア、今のイラクでしょうかね。そしてその、北西にアッシリアとあります。アッシリアの北にはアララテ、アララテといいますと、ノアの箱舟が、 洪水の後、地面に、落ち着いたところですね。そして、ずっと東の方に、地中海沿岸に、聖書の舞台となる場所があります。ユダの地におきまして、死海が、そしてヨルダン川が、縦に流れていますけども、死海のちょうど、東側ですね、ぐっと山地があって砂漠地につながっていくんですけども、その地がエドムの地、セイルと言われている場所です。そして、その砂漠の方に入ったらアラビアの砂漠地帯があります。これらの広大な地域について21章は、まとめて、これからどんな攻防が起こるかということを予言しています。この地図のところに、手を挟んで、場所を確認していただければと思います。さて、21章の冒頭から見ていきたいのですが、お祈りいたしましょう。天の父様、改めて、この広大な地域における戦乱の状況を共に見てまいります。神様、どうか私たちがそこに描かれている状況を想像し、そして預言者がどんな思いで語ったのか、そしてこの戦乱の時代の中で神の民がどのように試練に遭い、また主に守られていたかをたどっていけるように導いてください。この箇所にどうか光をお与えくださいますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、海の荒野についての宣告とあります。海沿いの、砂漠地帯ということでしょうか。イスラエルの地からすると、海というと近いのは地中海側なんですけども、東の方です。二節の終わりにエラム、メディアとありますから、東方の、大きな国の地域ですね。つむじ風のように、それがやってくると。それはイスラエルに迫り来るバビロン、まだアッシリア帝国が以前の当時では力を振るっており、そして一時バビロニアは古い方のバビロニアは滅ぼされるんですけど、再び立ち上がって強大な帝国を築いていきます。そして、諸国の攻防の中で、迫ってくるわけなんですね。二節の冒頭をご覧ください。厳しい幻が私に示された。もちろん、全部のことを示されるわけにはいけないですから、要点、要所の部分を主は示されたんですけども。このつむじ風のようにやってくる大軍勢、大きな国、その争いの中で裏切りや荒廃、それが続いています。そして、このつむじ風のようにやってくるバビロニアをエラムの国、メディアの国が取り囲んで、滅ぼせと、諸国を蹂躙する、この、邪悪な国を滅ぼせと主は命じます。しかし、その戦いは激しいものでした。 その光景を見て、あまりにも凄まじい争い、そしてそこで逃げ惑う人たちの様子を生々しく示されたイザヤはこう告げます。3節、それゆえ戦慄が私の胸に満ち、子を産む時のような苦しみが私を捉える。私は心乱れて聞くことができない。恐ろしさのあまり見ることができないと。そう彼は恐れ惑うのでした。続いて4節にこうあります。私の心は迷い、戦慄が私を襲った。私が恋したった黄昏も私を怯えさせるものとなったと。黄昏、夕暮れ時ですね。日中は日差しがかなりきついので、夕方になると一息ついてですね、涼しさがですね、涼しい風が心地よい、そういう時間帯なんですけれども、しかしだんだん暗くなっていくわけです。そして闇が覆う。この夜にどんなことが起こるか。戦乱の世におきましては、明るければまだ何か見通しが立つんですけども、暗い闇の中でどんなことが起こるかと、それは不安な時間帯です。夜になると、もうこの彼らというのが誰かはわからないんですけども、普通は落ち着いて食事をし、また宴会を開いてという時間帯であるんですけども、イザヤは呼びかけます。立ち上がれ、首長たちを盾に油を塗れと。油を塗るのはですね、木製の盾が乾きすぎてしまうと強度がなくなるので、油を塗って整えるわけなんですけども、つまり戦いの用意をしなさいと。敵が迫っていると、この光景を見て、イザヤは指導者たちに呼びかけざるを得ないんです。つまり、この情景は、この帝国の激しい攻防がですね、ユダにまで襲ってくると、彼らも巻き込まれる、覚悟しなさいと告げているのでした。私たちの国は海に囲まれて、敵が攻めてくると言ってもですね、海があって守れている部分がありますけど、陸続きの地域ですと、もうあっという間に攻め取られてしまいます。そして、歩兵ではなくて馬に乗った兵たちは、もう人の走るの歩くのに、もう何倍もの、それよりも速いスピードで攻めてくるわけです。戦車や二列に並んだ騎兵と隊を成して迫ってくるわけです。ロバー、それは戦いのための荷物物資を運ぶ、馬だけじゃ済みませんので、戦闘には物資が必要、食料も必要ですから、それらを運びます。そしてラクダ、それは砂漠を旅するにはラクダが必要です。つまり砂漠の地から攻めてくるというのです。そんな中で 見張りの者たちが、叫びます。8節から、9節。その人は獅子のように叫んだ。主よ、私は昼いつも見張り場に立ち、夜ごとに自分の物見の櫓についています。見てください、今戦車や兵士2列に並んだ騎兵が来ます。彼らは互いに言っています。倒れた、バビロンは倒れた。その国の神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれた。バビロンはイスラエルを攻撃する国でしたが、恐れられていた国、地域を全体支配していた国ですけども、そのバビロンが滅びて、そして、まあ、エラムやメディア、ペルシャがですね、勝利を、告げるのです。バビロンの支配下にあったユダ、彼らは、まあ、バビロンの奴隷となって、いたわけですけども、今度はメディアやペルシャの支配のもとに置かれます。今度はどんな目に遭うんだろうかと、まあ、彼らは奴隷としてバビロンに保守時代仕えていましたから、まあ、どんな取り扱いを受けるか不安になるでしょうね。そんな中で神様は憐れみの言葉をかけます。十節。踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ。イスラエルの神、万軍の主から聞いたことを私はあなた方に告げたのだ。これだけしか書かれてなくて、これ以降の、章にそれが記されていますけども。踏みにじられた私の民、内場の私の子らよと。踏みにじられ、内場で踏まれるというわけですね。大変厳しい目に遭ってきた私の子らよ。神様はこの苦難の中でイスラエルをもちろん懲らしめますけれども、憐れみを持って望まれる、夜明けが来る、そのことをこの呼びかけは予表しています。確かに、もう遥か後のことですけども、この時代からするとイスラエルは主の憐れみと懲らしめにもかかわらず、どんどん偶像に陥ってゆきます。そしてついには滅ぼされて捕虜にされていきます。そして彼らは偶像を崇拝する国の支配下で、偶像がどれほど虚しいものであるかを痛感しながら使えなくてはいけないという状況に置かれますけれども、神様はその高ぶった国を打ち破って、そして歴史の記録、聖書の記録を見ますと、ペルシャでも生かされていくんですね。そして不思議な予言が成就します。70年が満ちた時にエルサレムに帰って神殿を再建せよというキロス王の命令を受けて帰って行きます。 この戦乱の幻の中で主の語りかけは一条の光でした。闇の中に光が照った、その状況をこの十節は告げています。しかしながらこの後ドマ、つまりエドムについての宣告が11節12節にあり、13節から15節は、アラビアの民についての宣告が続きます。ドマ、セイルとあります。エドムの地に対してアサオ、つまり暗い時が明けるようにと絶望する様子があります。夜回りを、今は夜の何時かと繰り返します。しかし夜回りの答えは それに対して慰めの言葉ではありませんね。朝は来る、また夜も来る、尋ねたければ尋ねよ、もう一度来るがよいと。夜明けを絶望してもですね、確かに来るけどもまだだと、そしてまた夜が来ると。確かにエドムはそのように救いを、希望の夜明けを見ることはできません。また砂漠で商売を営むアラビアの民についてはこう言います。アラビアについての宣告、デダン人の大将よ、アラビアの林に宿れ、つまり避難していなさいという意味です。テマの地の住民よ、乾いているものを迎えて水をやれ、この戦乱から逃れてきた者たちを、優しく受け入れて助けようと告げています。水をあげ、パンを与え、休みを与えようと。大将たちは、突然襲うんでなければ危ないところから逃れることはできますね。自由に動けますので。そうして彼らは生き延びていくわけなんですけども、多くの難民がこの戦乱の中で出てきますから、彼らは憐れみを持って困難から逃れ出た者を助けなさいと。かつてかつてと言いますか、これからですね、イスラエルの民が、エドムの冷たい仕打ちを受けたときにですね、エドムに主は兄弟たちの苦しみを見て見ぬふりするなと言われたことが別の預言書にありますけども、私たちもそうやって苦難の中にある方たちへの憐れみを忘れてはいけないと。それはどの信仰を持っているかどうか以前の問題として問題ではなく、問題でありまして、困っている人を助けようと呼びかけられています。しかしながらこの戦乱の中で立っていたアラビアの民は主から宣告されます。あと一年で この、ケダル、アラビアの栄光がつきますと。自分たちの、身軽さ、また、商売の、才覚、それらで、生き延びようと、そして自分たちはこれからも大丈夫だと、彼らは思ったかもしれませんけれども、神様が宣告されたら、このしぶとく生き延びてきたアラビアの民も、この戦乱の中で力尽きて衰えていくと、そう告げています。彼らは信仰によって生き延びるものではありませんでした。自分たちの才覚によって難を逃れて生き延びて行こうとするものです。しかし人の知恵や力は安全や繁栄を保証しはしません。ユダの民は強い国に倒ればと言って、それが無駄であることを主から宣告されますけれども、救いは主にあるのです。テキストを見ていただけますか。2ページの目の終わりの部分ですけども、裁きに対する最終解決は主による救いであると。この世の攻防はやがて終わります。その時に私たちが待ち望むのは主の救いです。ヨハネの5章24節、ここに書いてあるのを読んで終わりたいと思います。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。黙示録にありますように、終わりの時代はやはり戦乱の時代になります。その中で私たちは何を頼りにするのか、そのことを改めて主こそ頼りにすべきということを覚えて主に守られていきましょう。お祈りいたします。天の父様、恐ろしい幻を見たイザヤはこのように切迫した状況を明かししています。私たちの周りでもニュースにあるように恐ろしい戦乱が続いています。このアジアにおいてもかつてのように戦乱が渦巻く時がやがて来るでしょう。どうか私たちがその中であなたに信頼して立っていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。